前回187回目の脱線の続きです。188回目ということになりますが、2回も脱線してどうするんでしょうってことなんですけど、前回は米田物語に乗って大洲城へ行って伊予大洲駅に戻ろうとしたら、やばい、もう列車の時間に間に合わないっていう状況でどうしようと思ったところに、ちょうどやってきました空車のタクシー。珍しいですよね、こういう地方で空車の流しのタクシー捕まえるってめったにない幸運だと思うんですけど、まあ話を聞いたら、いや別に流しで走ってるわけじゃなくて、駅で客待ちするために大洲駅に向かってるところだったんだよって言われて、空のまんま走るよりはちょっとは儲かってよかったねって話なんですけど、いやーでも空車で走ってもらってよかったですね。これ回送だったら乗れなかったですもんね。本当にありがたいなと思って、タクシーの運転手さんとちょっと話をして、その肱川っていう川がすごく綺麗なんですけど、伊予灘物語号って伊予灘の海の眺めもすごく良くて、車内アナウンスのアテンダントさんもすごい上手で、ずっと建物と森の中走ってたところで、これから皆様に伊予灘をご覧いただきますって言った瞬間に海が見えるんですよ。あれどうやってタイミングが測ってんだろう。その海もそこの部分だけ電線とか、よくね線路際の景色って電線とかあるじゃないですか。だからせっかくの景色もちょっと興ざめになっちゃうところなんですけど、そこはね思いっきり電線なくてパーッと開けてるんですよ。うおーって思いますよね。もう日本の人も台湾の人もうおーってちょっと声上がっちゃうぐらいので、そこからしばらくずっと海沿いなんですけど、やっぱりそこからは電線が出てきちゃうからまあまあ海は見えるんだけど、さっきのほどの感動はあんまないなっていう。でまあ天気はあんまり良くなくて、さっきもちらっと言いましたけど、海がね悪天候ではありながら波があったので、海の模様が結構興味深くてずっと眺めてられるような海を眺めていくんですけど、伊予長浜駅あたりから今度内陸に入って肱川に沿って走ってるんですよ。でその肱川の眺めがもうねすごく雄大で、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、その僕が子供の頃見たローレライドイツのライン川の景色にも匹敵するぐらいの、ただライン川みたいって言っちゃうとなんかね、なんとかライン下りみたいなものがあるからちょっと陳腐かなと思って、ライン川みたいってあんまり言いたくないんですけど、その肱川の景色がすごく良くてっていう話をタクシーの運転手さんに、これタクシーの話が戻るんですけどねタクシーの運転手さんに言ったら、その肱川っていうのはその大洲城 の, 石垣を積む時になかなかうまくいかなくて、でこれはもう人柱を建てるしかないなっていうことで、お肘っていう娘さんを人柱にしたそうなんですよ。で人柱ってのは多分ね、僕の予想だとただ人を入れるだけじゃなくて、お前裏からこれ支えとけよっていう形で支えながら石を積んで土かぶせちゃうみたいなことだと思うんですけど、そのお肘がその願いとして、この川に私の名前をつけてくださいっていうことで肱川になったっていう言い伝えがあるそうで、じゃあもしかして石垣の中にお肘さんいるんですかって運転手さんに聞いたら、まあ言い伝えですからねっていう話ではありましたけど、まあそんなんで駅に戻れてよかったなと思って、しかもちょっと歩くよりはちょっと時間があったのでね、駅の向かいの小さなパン屋さんで、これはGoogle マップでとても評価が高いところで、パン屋さんでいくつかパンを買って、今度また伊予長浜に戻る各駅停車に乗ってって伊予長浜に着いて、駅から歩いて10分かかるかかかんないぐらいのところに長浜高校があって、でそこの水族館へ行って、もうねすごい人気らしいんですよ。だからね予約制なんですよ。で予約もね2週間前の朝8時からなんですけど、もうね15分でいっぱいになっちゃうんだそうですよ。そんなに人数少ないのかなと、結構大勢いらっしゃって、こんなに大勢の人たちがたった15分でいっぱいになっちゃうんだみたいな感じのところで中入ってって、もともとここには長浜水族館って海沿いにあったらしいんですけど、その水族館がまあ運営立ち行かなくなっちゃって閉鎖になりましたと。水族館なくなって寂しいねと、なんとかしたいねって地元の声があったのを受けて、生物研究部だったかなの顧問の先生が魚を飼いましょう、最初は水槽2本から始まったそうなんですけど、もうね今はね 大きい水槽、まあ、普通の水族館みたいな巨大水槽はないんですけど、手の2メートル、3メーターぐらいの、2メーターぐらいか、人が入っちゃうぐらいの大きな水槽が一つあって、あとは各教室に小型の水槽がいっぱいあるんですけど、あと360度水槽つって、1メーター、1メーター、1メーターぐらい、キューブ型のでっかい水槽があって、なんかして、これが、まあ、そういうクラゲの水槽とかね、いっぱい、これがね、まあ、水槽も見事なんですけど、生徒さんの解説のお話がすごく面白い。よく研究されてる。クマノミっていうのがね、ファイティングにも、だっけ、僕見てないんですけど、金魚の、熱帯魚の映画があったでしょ、その、モデルになったクマノミっていうのが、実はもう一つ、なんか2種類あるって、模様が違うんですよとか一生懸命説明してくれる子とか、あとね、アミっていうちっちゃい生き物、よくクジラの餌でオキアミって言うじゃないですか、アミの実は新種が見つかったっていうことですごい説明してもらったりとか、あとカメの説明も面白かったですね、まあ、全部言っちゃうともう本当に時間足りないんであんまり喋れないんですけど、一人一人のお話がね、この魚が可愛いんだとか、この魚すごく臆病なんだけど手なずけちゃって僕が指入れると戯れに来るんですよとか、甘がみしに来るんですよとかね、もうなんか学芸員さんぐらいの知識がいっぱいあって、でも水族館って学芸員さんあんまり説明してることあんまないじゃないですか、よっぽど大きい水槽の前じゃないとないんですけど、もう一つ一つの水槽の前でもう一生懸命説明してくれてね、まあすごいなって、全国からやっぱりね、その水族館部に入りたいって学校に来る子がいるんだ、いるわけだなっていう思いましたね。顧問の先生にもお話伺って、実は水の交換は、地下から海水を汲み上げて循環させてるとかね、でその水も水温17度で一定してるんで、これは冷房に使えないかとかいろんなことを考えてるんだっていうのがあるんですけど、ホームページ探してみると出てくるんですけど、クラゲの研究をしている生徒さんたちがそのクラゲに刺されないクリームを開発してるんですよね。でこれはね、実はこの学校を舞台にした小説みたいな本があって、これちょっとちらっと読んだんですけど、もともとなんかイソギンチャクとクマノミの関係に注目した生徒さんがいて、なんでイソギンチャクって毒があるんだけどクマノミは刺されないのはなんでかっていう、あれは仲いいからっていう僕は習ったんだけど、仲がいいというわけでは、まあ共生関係ではあるんですけど、実はねクマノミってね、体表にそのイソギンチャクが刺されないためのなんか膜みたいの貼ってるらしいんですよ。でその毒針に刺されないなんか物質がクマノミにはあるんだと。でこの毒はクラゲにもあるんですよと。っていうことはクマノミの体表にあるその謎の謎じゃないんでしょうけど、その物質を使ってクリームを作ればクラゲに刺されないんじゃないかっていう。で実際にこれはもう商品化されてるんですよね。いやーすごいな、本見るともっと本当に感動すると思って、これは別に書評をあげようと思うんですけど、今回ねヤフーニュースにこの水族館のレポートをあげようと思ってるんですけど、その本もすごくよくできてるし、また生徒さん一人一人すごい生き生きとしてるし、でその僕の友人の娘さん、ひびきちゃんとは彼女ちょっと忙しくてたんで、その時はちょっとご挨拶するだけだったんですけど、実は彼女はその日に東京に戻るっていう用事があったらしくて、たまたま飛行機の最終便が僕と一緒だったんで、出発ロビーでねいろいろお話を伺ったりなんかして、本当にね充実した旅を2日間ですけど、濃い旅を、濃かったのは1日ですけど前日はだらけてましたけど、そんな旅をさせていただいて2日間帰ってきまして、2日間やってなかった仕事が溜まってるというのが今日の状況でございまして、今回は異例の2回構成でお送りしました。どうぞ皆さん良い1週間をお過ごしください。また来週。